トマブルーのビーサイド。
さあ2部でございます、
はい、
さあ つい先ほどこの収録を始める直前にですね第一部の方アップしましたので、
はい、
メールファックス送っていただければというところでございます
けど、9時17分なのでおそらく10時17分ぐらいまではやっていることになる、
はいはいはい、今回ちゃんと上げてから2部に入るっていう前は三浦が第2部撮りながら上げてたんですけれども、
時間は今日、まあ、後ろそんなに急いではいないんで、
はいはい、マージングをたっぷり取って今回お送りしてるので
そこまでする
じゃあ生でやれよYouTube ライブとかでやれよって話なんですけど
いや、まあ、ちょっとそれはちょっと恥ずかしいですよね。
はいはいはい、はい、
なんかね、
コロナ禍入ってからって話なんですけど、特にまあコロナ禍中なんていうのは、なんか日常生活の中で変化がなかったわけですよ、うん、
まあそうですね、今思うと全然なかったですね。
はいはいはい。でまあなんつうの、例えばB 祭でさ、ちょっとこの話 してやろうなんていうことも起きないわけですよ、うん、人と会わないし、うん、仕事もあんまやってないし、うん、みたいな感じで
そうですよね。あのよく考えたら、うん、あの頃が一番リモートしなきゃいけないのに、
うん、
俺と石川さんはあの頃一番リモートしなかった
し、あとなんだかんだ俺とお前で一緒にいろいろ仕事もしてたしね。
そうそうそう他、うん、なんだろう、規制が明け始めてからの方がスカイプを使ってリモートしてるじゃないですか。
だからなんつうの、仕事で培ったリモート技術を B サイで生かすっていうやり方でやってたわけですけども、その頃からもうなんつうの、日常生活で起きた些細なこととかを、
うん、
もうだから話すことがないからメモするようになったんですよ。
もうあれですね、本当に、うん、マジでラジオのレギュラー持ってる人な
の。まあ実際問題さ、レギュラーだしさ、だけどさ、そうもうなんかさ、なんつうの、本当に些細なことしか起きないから忘れちゃうのよ、うん、メモっとかないと。そんで、まあその習慣がついて、
うん、
最近もうメモってんだけど。このメモをメモった時の熱量で話せるかどうか分かんないっていうのがあってなんとなく話は覚えてんだけどっていうことの話なんだけど、うん、まあ、先週の土曜日ですか、埼玉スーパーアリーナで行われた乃木坂46のライブに行ってきたんですよ。
そっか、その前でしたもんね、収録したのがね。
はいはい、だから明日行くっていうような状況で収録したと思うんですけれども、でまあまあ、本当にファンの方には申し訳ないですけれども、私常々言ってる通りライブはそんな好きじゃないんです、
うん、
誰であろうと、
うん、
なぜならライブはやかましいから。やかましいから、
うんうん、まあしょうがない、
うんうん、だってやかましいじゃん。
違う違う、音圧を体感するものな気がしますけど、
ああ、うん、
やかましい。
あと客席の皆さんのところ静かにしてほしい。立ち上がらないでほしいし、声も出さないでほしい。
あ、ストリートライブとかいいんじゃないですか。
あ、まあほらユズもやってたしね、ユズの番組やってたし。まあそれで言うと、まあ本当ファンの方とかには申し訳ないですけども、うん、まあある意味苦痛ですよ、
うん、
まあ3時間前後のまあ修行ですよね、
うん、
まあそれでさ、まあそういう時間を過ごしにね、
うん、
埼玉スーパーアリーナに行ったわけなんですけども、まあ、埼玉スーパーアリーナって使い勝手がいいというか、まあいろんな使い方があるんですよね、
うん、
アリーナ使いとか、
うん、
そのスタジアム使い、スタジアムなんとかって言うんですけど、
はい、
なんか俺が行ったやつだとヒムロックのボーイを歌うだっけなみたいな時のライブがもうスタジアムモードみたいになってて、まあめちゃめちゃ入ってるみたいな感じなんですけど、なんか今回はおそらくですけれども、多分ね会場の都合とかもあって、アリーナとスタジアムの間ぐらいの規模、お客さんの席間で、
うん、
多分やってたと思うんですよ乃木坂は。んで俺たちはどこに座らせてもらったかっていうと、ステージが正面に見える2階席のところで見せてもらったの、
うん、
で埼玉スーパーアリーナの2階席ってそんなにこう広いっていうか、こうなんか面積として広くない感じで、
うん、
まあ、10列ぐらいしか2階席ない、
うん、
でそこで、まあ、ほぼほぼだから正面でこう メンバーの皆さんのパフォーマンスを見るみたいな感じなんですけども、まあおよそステージメインステージまで 100m 離れてるんですよ、うん、で、うん、まあメインステージの他に花道がこう一本あって、まあ、センターステージももちろんあるわけなんですけども、うん、まあ一番近く立って 50m 離れてるわけですよ、そのセンターステージに来たところで、でまた石川さんこれまた視力が良くないっていうことで、うん、まあほぼ肉眼では何も見えんわけですよ、う
ん、まあ大規模
ライブあるあるですよねまあそうなると当然ですけどもサービスモニターの映像を見るわけですよ、うん、まあそうなると家で配信ライブ見ると変わんねえっていう話なんですけど
あとこれはあれですけど、はい、あごめんなさい、うん、本当悪気はないですけど、うん、大所帯人数増えれば増えるほど、はい、サービス映像は何を追ってるか分かんなくなるんですよね。
はいはいはい、はい、
そうそうそうそう、
いや
今どこにいるんだろうこの子はになっちゃうっていう、
はいはいはいはい、うん、いやそれでですよ、うん、まあサービスの映像をこう見てたわけなんですけども、うん、なんまあこれほどの広い会場で乃木坂46ってまあ30人40人メンバーいるわけじゃないですか、うん、それで言うとさやっぱりさこうねメンバー一人一人なるべく抑えてあげたいっていう親心的なところもあるじゃないですか、うん、で言うと何台くらいカメラが入ってんのかなっていう興味がまず湧いたわけですよ、うん、んだけども客席はライブ中って暗くなってるじゃないですか、うん、だからあそこに1台あってあの区画お客さんいないペンライトが光ってないかお客さんいないかあの区画は多分1台入ってんなここにもう1台入っててでそれからクレーンがちらっと見えんな、うん、みたいなでまあ多分客席の一番前のところの柵があるところにも、まあ、2台ぐらいは少なくとも絶対入ってんだろうな、うん、で、あ、袖からもカットもあるからここも1台入ってっかみたいな感じでそういう興味から入ったんですよ、うん、んでねまあメンバーが3人ぐらいステージに残メインステージに残って MC をするみたいなところのシーンがあったんですね。でその時にこれでアップで撮ったやつちゃんと3人それぞれ1人ずつをワンショットずつのバストショットぐらいのやつをアップで撮ってるわけですよ。これどこのカメラで撮ってんのかなと思ってこうバーって見てたらそのまあいわゆる PA 卓が俺たちのちょうど下ぐらいにあって、うん、でそこの後ろにカメラが3台並んでることに気づいたんですよ、うん、だから同じぐらい 100m ぐらいステージまで離れてるとこから、うんロングでアップ撮ってるんですよきっと、うん、だけど
できますからね今の情報
そうだけどこれはファックスが鳴ってますね
これあれですかカラオケがあと10分じゃないですか
10分でこれは稲垣のところに行きますねこれねいやそれでよ、うん、でよく見るとその3台がこうあって、うん、それぞれがそのターリーがつくんですよターリーっていうのは、うん今スイッチングでこのカメラの映像を使ってますよっていうのがこう光る赤い光がつくんですけど
これ撮ってますっていう、
はいはい、でいうとその3人がメインステージで MC してるのはもうその3台のカメラがポンポンポンってどんどんこう入れ替わって喋ってる人だから1人ずつ1台1人で抜いてるっていう感じになってたんですよ。でだけどこれ見てるとあれこれもしかして無人じゃねえと思って無人のカメラじゃねえって思ったんです。
ああまあありえるなロボットカメラってありますからね。
で、まあ、まさにさ AI の時代じゃないですか、うん、で言うと顔認識がなんかをさせてそのままピントを合わせてるってことって不可能ではない気がするじゃない、
うん、まあ、あごめんなさいそっちの意味じゃなかったですけど俺は
どっちの意味
天気カメラみたいな感じです。
ああじゃなくてでももうさ技術的に言ったらさなしじゃないじゃん、うん、
けど撮りたいをちゃんと作品として撮るとしてはやっぱ人の手が必要な気がしますからね。
でもおそらくさ何十台って入ってるわけじゃない、うん、その中でさ、まあ、コストとかのことも考えるとさそこで AI っていう最新技術を使って抑えられるんだったらさまあなくはねえなな
くはないですね
思ってたのよ。でまあ一瞬さこうパッと客席上がらなくなった時に見たらさまあ人いたんだ結局
なんだ ますよね。照明とかも絶対人いるわけないよな。いるんだ
って思って。
めちゃくちゃ怖くないのあそこ。
ただ暗くて見えなかっただけ人いて逆に安心したのよ。あまだこう人間と技術って必要なんだと思って。
俺が言った通り。作品だもんだって。
いやよかったよかったと思って逆に。いやだけどさその100メーター先のやつをさ。長玉のカメラでさ、
うん、
きっちりバストショットなりアップを撮るってさ、
うん、
これ難しくない相当、
うん、
だってそれだけ離れたところでアップ撮ってるってことはちょっと揺れるちょっとずれるだけで大きくずれるわけですよ、うん、きっとそうなるとこの3人はおそらくこの会場にいる全カメラのカメラマンの中でも一番の凄腕、うん、だし何ならベテランなんじゃないかなっていう感じでこう見始めたわけですよ。で俺の中でその3人のまあもちろんどういう人かも分からないよ、ベテランかどうかも分かんないもしかしたら、うん、だけど左からやっさん、
うん、
で真ん中の人が多分チーフだなと思って、これ佐伯さんっていう名前でしたの、うん右をしげさん、うん、
は
おこの3人お凄腕なんだなっていやそんで見てるとよ、
うん、
もちろん普通で言うと今度その映像を見ながら同じ視界の中にターリーを同じ視界の中に入れるようになったら
ライブを楽しんでください
ほんであ光った、うん、あこれしげさん撮ってんだみたいな
誰
でさすげえなと思ったのがさ、
うん、
センターステージにメンバーがいて、
はい、
で後ろのメインにもメンバーがいるっていう状況の中で、
うん、
この3人はだからなんつうの障害物があるわけよ奥の対象に対して、
はいはいはい、
メンバーが前にいるってことは、
うん、
にもかかわらずすげえなと思ったのが確実にワンを抜くのよ後ろのステージのワンをでなおかつグループ取ってあ今ここターリーついてっからあ佐伯さんこのグループショット撮ってんだと思って、
うん、
ターリーが一回消えて次どっかにどっかのカットになってそしてまた佐伯さんにターリー戻ってくると、うん、違うワンを撮ってんのよもう、うん、ワンカット入れただけでいやだからめちゃめちゃカット割りを覚えてないと撮れないし、
うん、
指示ももちろんあると思うんだけど
いや、
うん、凄腕なのよきっと
俺テレビの仕事をしてる時に、
はいはいはい、
どこの曲だかはちょっと差し控えますけどっていうか忘れましたけど、うん、言われたのは音楽番組の台本ってめちゃくちゃ分厚いんですよ。
カットが割ってるぐらいでしょきっと。
そうそうそうそう、うん、で全部歌詞も入ってるし、
はいはいはい、
歌詞が全部しかも縦教科書のあのここの教科書みたいな感じで歌詞が送られてるんですよね。
はいはいはい、
ドラマの、
はいはい、
でカメラマンとそのスイッチャーさんは全部曲を覚えてくるって言いましたよ、
はいはい、
どんな曲であろう
と。でなおかつその3人はワンを主に抜いてるのよ、
うん、
ってことは顔が分かってないと抜けないのよ、
うん、
俺ですら乃木坂46の全てのメンバーの顔と名前が一致しないのに、うん、この3人ベテランよ多分、
うん、
多分もう40代50代よいい年したおっさんよそれがいちいち歌詞ももちろん多分頭に入ってるし顔もあってなおかつ位置も覚えてるんだきっと
まあじゃあ位置で覚えてる可能性あるんですけ
ど、ね、あ顔じゃなくて位置の可能性あるけども、
うん、
でこれがさやっぱこの人絶対すごい腕だったこの何でこの会場でカメラマンの中で一番うまいんだろうなと思わせるのは、
うん、
楽曲楽曲のメインのこの3人が抜いてんのよ絶対でさあこの人たちあなるほどこうやって撮ってんだみたいな感じでずっと見てて
まあそれなおさら AI じゃ無理でしょうね
無理無理無理無理無理だって一人のメンバーだけ追うんだったら顔認証多分いけるんだけど、うん、違うんだもんグループ取って次のカットではもうワン行ったりとかしてるからでワン取ってグループみたいな感じでもあんのよでさそのうちさだんだんさなんつうのそのカメラマン3人にさ肩入れしてっからさスイッチングに不満が出てくるは トロッコに乗ってね、メンバーの皆さんが、うん、ちょうどその PA 宅と、うん、カメラマンさんがいる間にスペースがあるんだけど、そこにメンバーが何人かこうトロッコに乗って来てる時があるわけよ。そうするとそのね、ヤスさん、佐伯さん、シゲさんは今までロングでしかアップが撮ってなかったのに、うん、目の前に来てるからもうぶち込んでるわけですよ、カメラを、うん、メンバーの顔アップに、うん、なのになぜスイッチングしないんだろう。
そこはいいでしょ。そこはいいんじゃないかな。
今もう今まで苦労してアップを撮ってた佐伯さんが久保さんのアップを目の前で押さえてんのに、なぜ飛んでここ使わねえんだと。
なんつーの、絵作りって一回俯瞰を入れることで、今そう、まあ、配信とかに向けてですけど、うん、今会場はこういうことになってるんだっていうのを気づかせてから見せるとかいうのはありますから。
今まで苦労してたのアップ撮んのに。
いや、わかりました。
しげさんとか佐伯さんは
逆を取るとドングは得意だけど短いのは苦手なのかもしれない。
いやいやいや、なんで今ここでね、お手軽に目の前にいる久保さんのアップを撮ってるのに使わねえんだと、このスイッチャー、クソクソクソスイッチャーがと。
違う違う、そのなほらほら、うん、先頭で見てる人は逆にさ、じゃあサービス映像で見てる人たちに対応する人たちはもはやいるわけじゃないですか、目の前に。だってい
や、あとさ、あれよ、そのね、しげさんは右から、いやいや、だから3台並んでるやつの右から、なんつったらいいのかな、斜めを抜くことが多いのよ、うん、だからステージ上の左側のメンバーを抜くことが多いのよ。その時になんかしげさんが苦労して撮ってるカットなのに、うん、そこにクレーンが映り込んだりしてんのよ。そういうの見てるとすげえイライラするの。なんかしげさん撮ってんだろうがよっつって。
いろいろありますからね、本当に。大変だと思いますよ。
もうそうやって見始めるとあっという間3時間。パーリーと映像を確認してるだけで。
え、それで終わり？感想。
終わった。すご腕だった。
マジか。
麦坂のライブのカメラマンすご腕だった。
石川、
本間、ブルンの
B サイドユアライブ。
おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうも西川貴教です。それではプレミアムアルマ張り切ってどうぞ。
今消臭力さんの CM 中に僕のすぐ座ってる後ろにあるファックスを確認したんですけども、うん、やはり紙でプリントアウトされてないので、うん、稲垣のとこに次々送られてると思います。
うん、もうファックスの募集やめましょう。で実際今日まだ来てないし、稲垣さんから、
稲垣から来てないし、
ええ、ま、催促もしないじゃないですか絶対。
うん、ファックスを募集してることは稲垣で内緒にしてるんだよね。
うん、催促するのもなんか違うじゃないですか。
違うじゃん。だから多分稲垣が今なんか仕事してるんだよね。それ終わったところで、うん、こんなファックス来てたけど何みたいな。そして俺がありがとうって返す。事情を説明しないで。
同じほうれん草してください。同じ会社なんだから。
いうことでございます。ちょっとメールも見てみましょうか。はい、ちょっと待ってね、ちょっと待って、いいよっと。そうね、ファックスに聞い取られてるけど、どっちかって言ったらメールだよ。
そうそうそう、本当に。
よいしょっと、これで、あ、もまもまから来てますね。
あ、今リアルタイムで、
大谷の奥さんの話、2人も好きですね。
聞いてますね。
うちは洗剤と柔軟剤併用してます。タバコもペットも該当がないので、それで問題がないかと思います、ということで。ちょっとあれだな、もうちょっとこう日頃からすげえ洗濯してる主婦の方とかの意見欲しいな。
あの、うん、洗濯に関してはみんな平等だと思いますよ、一人暮らしも。
いや、なんかちょっとなんか
よっぽど溜め込んでる人じゃない限り、
あの野球部とかサッカー部のお子さんをお持ちの汚れがすごいやつをの落としてる凄腕の主婦の方の意見が欲しい。漂白
で、どちらかというとタバコのヤニと戦ってる方でしょ。
いうことでございまして、まあ、B サイではですね、ラジオに関するアンケートというのを行っておりまして、まあ、ラジオどうやって最近聞いてるのかというところから、あと、まあ、何のハードで聞いてるのかとか、あと AM ステレオを知っているか、ワイド FM を知っているか、 MD を持っているか、MD を聞けるかという感じの話を聞いておりますが、これはですね、イクリン京都市伏見区、久しぶりじゃない、女性ですよ、65歳主婦、65歳主婦からの漂白剤の意見聞きたいな。
まあ、次回期待しましょう。
ベテラン主婦だからの
来週、今さすがにリアルタイムで聞いてないでしょ。
はい、1、ラジオはラジカセで聞いています。
ありがたい
ありがたいね。あ、しかも京都の方ですから、これもいいことですよ。今聞いてるのは全部 KBS 京都。
素晴らしい。
地元局大事にしてあげてください。うん、日曜日のミキさん、吉本のミキさんね、うん、の、兄弟電波という番組、はい。それから金曜日、これも KBS 京都で聞いてるんですね。霜降り明星さんのオールナイトと三四郎さんのオールナイト。うん、そして土曜日、オードリーのオールナイト日本、うん。それからですね、チュートリアルさんの京都リアル。うん、これも長寿番組ですよね。うん、
実写制作、
はい、ね。これを聞いてますと、うん。この5つを聞いてますと。うん、三四郎さんの番組はさすがに朝5時までなので、寝てしまう時もあるのでカセットテープに録音して聞いていますと。
そうかそうか、リアタイで聞こうとしてる、聞いてんのか。録
だってラジカセだもん。
すごいな、それは
タイムフリーなんてないもん。
でタイムフリーがあるのも関わる世の中なのにカセットテープで撮ってるんですね。
ラジカセだもん。
いや、ラジカセだけど、
ラジカセだからカセットだもん。
メールまで送れるのにラジカセなんです
よ。はい、あとポッドキャストも聞いてるのにラジコじゃないっていうね、うん、ポッドキャストは抜き差し、ああありがたいですね、抜き差し、アンガールズのジャンピン、銀シャリのおとき話、ミキの京都キャストをパソコンで聞いてます。
ミキさん好きですね。
パソコンで聞いてるってことはスマホじゃないのかもしれない。
パソコンでもラジコは聞けますから
ね。まあでも普通さ、あれじゃないですか、スマホで聞いたりするものなのに、
うん、ただ家で、うん、例えば主に、リモートとかで家で働いてる人は、はい、イヤホンする必要がないですから、
あ、なるほど、
パソコンで聞くとか全然ありますよね。
65歳主婦の方ですからね、うん、そして 2AM ステレオ、何のことだか分かりませんと。ワイド FM は以前ラジオのスイッチを間違えて FM にしてしまった時、 KBS 京都がとっても綺麗に聞こえ、ああこれがワイド FM かと気づきましたが、やっぱりちょっとこもった音の方が好きなのでいつも AM で聞いていますと、うん、AM 原理主義者ですね、ゆくりも。4 MD デッキ、ラジカセ MD CD が聞けるは持っていますと、うん、以前は MD にラジオや CD を録音していましたが、ある日故障したのか録音したのが消えていて恐ろしくてラジカセに戻しましたと、いろいろ録音してた他の MD はみんな捨てましたと、うん、いうことですけれども、これ実はですね、弊社大掃除をしたと言ったじゃないですか、うん、で大掃除をした上に、うん、まあ大掃除で見つかった機材っていうのはとりあえず整理せず、とりあえず機材でまとめてダーンと置いてるんですけど、うん、今のところだから、そう、大掃除しきったうちには入ってないんですけど、うん、なんとですね、これ見てくださいよ、
おー
MD ウォークマン、
しかもこれめっちゃいいやつ、絶対、
しかもこれ充電池がちょっと中ないんですけど、乾電池動かしたら動きました、
うん、
これしかもこれですね、僕が学生時代に使ってたやつです。
あ、じゃあこれ石川さん私物の方、
私物だけど会社に提供してたもの。だから昔はそれこそ取材に行った時 MD で録音したりしてたから、これにマイクつけたりして撮ってたやつ。
これ聞いてください、スロットインの音、
はい、
こうやって、
はいはいはい、
こうやって、あ、いい音ですね。
これしかも結構いいやつだから、手元のところで操作ができるってやつ、
うん、あとデジタルレコーディングですからね、
はいはいはい、
録音もできる、プレイヤーだけじゃないやつですね。
これしっかり動きましたよ、しかも
ね、え、今ノータイトルって書いてあるこの文字が懐かしいです
そしてもう一台、実はこの俺の真後ろにあるコンポがあるんですけど、うん、
ありますね、
これ MD あるんですよ、
うん、
ただ残念なことにMD なんとですね、うん、中に入ってるのが取れなくなってます。
ああ、けどそれはあるあるですよ、すっごく
あるあるですよね、
うん、
これね動きましたよ。
いや素晴らしい、これは貴重なものとして取っといた方がいいですよ。
貴重ですよねこれ、
うん、
これね、これね、聞いてもらったら多分ね素材なんですよ、なんかの番組の多分、
うん、
稲垣か小馬人が作ったなんかの番組の素材で、次送りましょうか。で、こう昔こうでしたよね、 MD で素材持ち歩いてましたよね、
うん、まあ、ね、そうです、持ち歩いてましたよねって。俺 MD 時代に働いてないんですけど。
ああ、そうですかこれ、ね、送ってもらえるとね、次ジングルとかも入ってるんですよこれ、ね、次に送ってもらうと、これね、しっかり動いてるでしょ、ちゃんと、はいはいはい、
あ、今ちゃんとタイトルは言ってましたけど、それを言っていいのか分かんないけど、
あ、いいよ、言っても言っても、
グランドディオの
ドキドキ、グランドディオの番組が、ええ、そうそう、ジングルなんですよこれ、
すごい。
いや、これは
多分本出しで使ってた MD とかですよね、
多分そうですよ。
またこれがちょっと懐かしい感じがするのが、送るときにピッととかする
って、はいはいはいはい
あのイベントとかでは不適さない感
じ、はいはいはいはい、これ懐かしいっすねこれ、ええ、いや、これ動いたことがびっくりでしたよ。
いやいや、これは大切にしてください、
これね、
うん、マジで、
うん、
これで今メルカリ売ってたかですよ。
そっかな、
うん、
しかもこれさ、状態良くね結構、
うん、
これ押しブラックはこの中の充電池が見当たらないっていうことなんですけど、
けどもうそれ多分どっちにしろ使えないからいいんですよ。
まあそうか、液漏れとかしちゃってるかもしれない、うん、だってこれもうさ、
で売ってないし、それはもう絶対
そうね、え、確か30年前よ。
プレイヤー、
うん、
メルカリ、
うん、いや、よく動いたなと思ってさ、これ高く売れる、これ、
うんうんうんうん、再生可能、
うん、そんなに高くなかった思ってる、
開ける1万前後とかですよ、やっぱ。
あ、でも十分じゃない、
うん
うん、いやー、いうことでこれね、なんかもうリスナーからどうにもならない MD あったら送ってもらう
どっちにしろ流せないからどうすること
もできる、流せないからどうする、
それってあれですよ、だって、
うん、
ダビングしてくれるんですよね、 MP4 にして、 MP3 にしてくれるんですよねっていうこと、
しないただ俺が聞いて楽しむだけ、
成仏
いや、それでさ、これ動いたからさ、あ、しかもなんか良くないことにこれ電源入んなくなってきた
あ、さっき電池切れたんですよね、
あ、これでも昨日入れたばっかりなんよこれ。
いや、じゃあ石川さんの、その石川さんのここの会社の電池は多分大体もう賞味期限切れてるんですよ、
はいはい、
使用年数
が。そうなのよね、
さっきだって使ってないのに液漏れしてやがるって叫んでるんです
か。あ、だって使用推奨期限2020年11月だから、
うんうんうん、
これさ、電池で使わなくても放電しちゃうの。
そうですよ。
あ、じゃあしょうがない
よ、うん、そうですよあと電池こそローリングストックですからね。
はいはいはい、はい、いや、そんでさ、あれなのに、あ、そういえば俺その自宅にももうどうしようもできない MD いっぱいあったな、うん、と思って昨日ちょっと整理してみたですよ、
うん、
したこれが身柄とかも聞いてたのかな、しかも地上波で撮った録音した鈴木亜美ランランアミーゴの最終回出てきた。
タララタラタタタタタタタタタタタタタタっていうジングルの、
はいはいはい、これ出てきて、他にもね、カセットとかもそれ一緒の箱に入れてるんですけど、MD だったらね、西川貴教の「オールナイトニッポン」最終回とかも出てきてたし、
ああ、イマジンでやった、
それスーパーかどっちか分かんないけど、これも出てきたし、ちょっとね ラジオライフ広がりそうですよこれ
これ以上広げる、
これ以上広げてどうするっていう過去に遡ろうとしている
一人オールナイトニッポンジャム
B サイドライフ